皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、本日は3月10日です。でこの1週間広岡社長どのようにお過ごしでしたかと言ってもですね、今日私の目の前に広岡社長はいらっしゃいません。ちょっと特別なことがあって、どうしても本日ですね来れなくなったと。実は今日生放送でお送りしようと前から考えておりまして、収録ではないんですよね。ですからちょっとこの日が今日突然ちょっと、休養ができたというか、読んどころない用事ができたので、社長はこのスタジオに来れなくなってしまいました。ということで私佐久間健一が一人で今日はお送りしますので、最後までお付き合いください。広岡社長の話が聞けないという方はちょっと申し訳ないんですけど、私一人での語りになりますが、なんとか盛り上げていきたいと思っております。広岡社長、私一人でなんとかやりますんで応援してください。ということで、先ほども申し上げたように今日は生でお送りしているんですね。3月10日なんですが、3月の頭ぐらいまでですね、第1週までとても寒かったんですけど、今日は本当にポカポカ陽気で、朝は2度3度ってちょっと寒かったんですけどね、昼からどんどん気温も上がりまして15度ぐらいになってるのかな。ちょっと出る時には寒かったんでダウン着てた、薄いダウン着てたんですけど、もうそれも暑いくらいですね。もうコートも脱いで歩いてる人、この河原町とかスタジオの目の前の寺町なんかもみんなそんな形で歩いてますね。もう本当に春めいて、今日からどんどんもうあれなんですかね、桜も咲いてきちゃうんじゃないかなっていった感じで、気持ちがいいです。この週末も気温もどんどん上がって天気もいいので、最高の行楽日和になるんじゃないかと思っています。まだ京都は21日前ですかね、まん延防止が続くので、ちょっと人と集まるっていうのはみんな遠慮がちになってますが、でもとは言っても外でしたらね、別にオープンエアなので密にもならないんで、楽しく過ごせるんじゃないかと思ってます。実は私も先週ですね、広岡社長とは実は会いまして、っていうのも広岡社長本業の魚松ですよね、暴れ食い、松茸と牛肉の食べ放題の暴れ食いっていう、魚松って店で展開してるんですけど、それを、フランチャイズにしたいということで、東京のビッグサイトでフランチャイズショーっていうのがありまして、そこで出店してたんですね。私もたまたまその3日間の間で東京出張っていうのがあったので顔を出しました。随分ビッグサイトも賑わっていて、人も思いのほか多かったです。社長の展開してた魚松のブースにも随分人が来ていて、社長もなんかすごい喜んで、これはうまくいくかもしれないなという形で、それでいろいろ話したんですが、ちょっとね、その時も来週は生で楽しみだねなんて話したんですが、ちょっと残念で、ただ私もフランチャイズショーなんて行くことがないので、ちょっとあちらこちらと、その会場をですねうろうろしてみたんですが、なかなかこう、もう思ってるよりも多種多様なフランチャイズがあるっていうのを知りました。例えば普通にね思うのは、私たちがこう普段よく行くファストフード、ハンバーガーだとか、例えば牛丼だとか、最近はカツ丼とかね、そういったのもありますけど、そういった食べ物フード関係のフランチャイズしかあまり印象なかったんですけれども、もちろんそういったフランチャイズでも、フード関係でも餃子、京都も有名なね、ちょっと祇園にある餃子屋さんも今全国展開してるみたいですし、コロッケなんていうものもフードでフランチャイズ展開してるとかありましたね。あとたい焼きとかシュークリーム、焼き芋、あとバナナのフランチャイズっていうのもあって、なんかちょっと特殊なバナナで、すごい美味しいらしいんですが、そういったものもフランチャイズで展開してるんだっていうふうに思ってちょっと驚きました。もちろん食べ物以外でもですね、いろんなやっぱりフランチャイズがありまして、一つは、女性の方たちはねよくコスメありますけども、コスメのフランチャイズっても、あのお店も実はフランチャイズだったんだなっていうのがありましたし、あとあれですね、質屋さん、 七葉さんなんかも実は今フランチャイズで展開しているところがあるようです。あともう一つはこれ驚いたのは、まあ、実はこの近くにもあるんですけど、ステッキですね、杖、日本語を言えば杖、まあ、英語で言えばステッキ、そのステッキのお店がこの近くにもあるんですが、実はこのスタジオの近くにもね、それ実は、フランチャイズだったですね。そういえば他でもちらっと見たことあったんですが、これはフランチャイズ展開してたんだっていうことを初めて知りました。まあそんなに杖って需要があるのかどうかわからないんですけれども、杖のフランチャイズってねちょっと驚きましたね。あとはまあ洗濯代行とか家事代行ですね、そういうのも今フランチャイズ展開しているところが多かったみたいです。あとそれに子供服とかそういったもののリサイクルショップの、まあこれまたそういうのもフランチャイズだっていうん で元子供関係でね驚いたのは、皆さんお子さん持ってらっしゃる方だと学童保育とか学童クラブってご存知だと思うんですけどね、まあ小学校に通ってて、まあお母さんもお父さんお母さん両方働いてると、まあ家に行っても誰もいないんで学校の放課後行く、そういった学童保育学童クラブってありますけど、そういう学童保育学童クラブのまあ、実はフランチャイズもあるんですね。そういったところもなかなかこういう気がつかない、我々が気がつかないところでフランチャイズ展開してるのがあるんだなっていうのを思いました。でもちろん皆さんもご存知の中でそういうトレーニング系ですよね、整体とかトレーニング系ってのがあるんですが、そのトレーニングとかジム系でもですね、ちょっとニッチというか驚いたのは、コーチトレーニングに特化したフランチャイズっていうのもあるのを知って、コーチトレーニング、まあ、要するにコーチトレーニングで、まあ、基礎体力を高めようっていうことなんでしょうけれども、そういうコーチトレーニングをどれだけ需要があるか分かんないですが、まあ、フランチャイズ展開してるっていうところことは、まあ、それなりに需要があるんだっていうことなんでしょうね。ちょっといろいろ知らない世界をぐるぐる、まあ、この会場もあってですね、随分いろいろあるんだなというようなことを知りました。まあ、あと昔ちょっとこうお付き合いのあった、まあ、あるお店の方も今大々的にチェーン展開してるっていう、フランチャイズでチェーン展開してるっていうのもばったり出会って驚いて、なるほどなということで、まあ、たまにはねこうやって知らない世界にを触れるのもいいんじゃないかなと思った次第です。まあそこのフランチャイズもね、まあ、そこそこに後にして、まあ、東京での仕事だったんですけど、ちょっと東京もですねやっぱり、まあ、これも発見だったんですけれども、場所によって全然人出が違ってたですね。たまたま私が泊まってたのは銀座ってところなんですけど、もう銀座界隈はもう人がいないっていうか、夕方以降になるともうガラーンとしてて、まあゴーストタウンってのはちょっとオーバーですけどね、お店も早く閉まっちゃうし、普通にああなかなかこうやっぱり東京もまん延防止でこういう感じなのかなと思ったんですが、渋谷の方にちょっと友達に誘われて焼肉食いに行ったら、まあ、渋谷は若い人も含めて人出が多いんですよね。お店もどこも混んでるし、人気のあるところはもう予約しても入れないし、まあもちろん9時以降もやってる店も結構あって、ああこれ同じ東京っつっても街によって全然違うなっていうのもまた発見でしたね。まあそんな感じで、まあ、東京 2,3 日行って帰ってきたんですけれども、まあ東京都はまあどっちかっていうと、まあやはり真面目というかきちっと守ってるというのか、やっぱり夕方になってしまうとね、店が閉まってるやっぱり多いなっていうのが印象で、まあこの四条三条の間の新京国とか寺町京国なんかも、まあ、河原町もですね、今昼間は人は出会あるんですが、やっぱり夕方以降になると、まあ、寂しいなっていう感じはいたしますよね。まあそういった京都なんですけれども、私自身京都に、まあ、ここでも簡単な自己紹介した時にお話しましたが、まあ話してる言葉もね気づいていただいてると思うんですが、まあ私も京都の人間ではなくて、まあもともとは東京というか関東の方、まあ横浜とか東京でずっと育ってきたんですけれども、まあ今から5年前に京都に移ってきました。まあなので、まあ京都から見る京都の人から見れば、まあ僕はよそ者なんですけれども、まあそういったよそ者から見た京都っていうのが、まあ、いろいろあるんですけどね、ま、だやっぱり5年もいると、まあ、慣れてはきましたけれども、いまだにああなんか違うなっていうこともあったりします。まあ最初に京都、まあもともとどういった きっかけで京都に来たかっていうと、まあ出版っていう自分でね小さな出版社なんですけど、会社作ってやってるものなんで、まあ60前になって還暦迎えるんだったらもっと働き方を変えたいなと思って、まあいろいろ地方都市に移ろうかと、まあ思っていたんですね。まあその中でいろいろ、まあ例えば九州の方に行こうか、四国に行こうか、まあまたはまあもうちょっと違う場所に行ってみようか、いろいろ考えた中で、実は京都っていうのはあまり候補に入ってませんでした。というのはやっぱり京都っていうのは、まあ皆さん、まあ関東の人間からのイメージでもちょっとこうよそ者には厳しいかな、ちょっと難しい場所かななんて思いがあったんで、あまり京都っていうのは候補に入ってなかったんですけれども、まあ、ちょっといろんなご縁があって、まあ、京都に住もうかというふうに思いながら、まあ、どうせ住むなら、まあ、古い町屋をですね借りて、まあ、そこを改修して、まあ、1階に何か人が集まるスペース、それプラスオフィスで2階に、まあ、自分たちの居宅を作ろうみたいな感じで古い町屋を探して、まあ、そういうふうに作って今住んでるんですけども、まあでも来てみたらやっぱりなんていうんですかね、意外と街中に住んでてこうよく言われる京都の池津みたいっていうのもそんな感じたこともないですし、皆さんこちらが四つから来たんですけれどもっていうと非常に温かくも迎えていただいてですね、まあ嫌な思いしたことっていうのは、まあ、この5年間ほとんどなかったですね。まあ、今は、まあ、京都に住んでよかったなっていうふうに思っている毎日です。ただその来る前にいろいろね京都のことを調べたら、意外と京都面白いことがあって、まあよく言われるように、まあ京都の人はこうなんていうんですか、お肉をよく食べるしパンとかをよく食べるっていうんですけど、まあそれも事前に調べたら、あのパンの消費量っていうのは確かに一人当たりのパンの消費量っていうのは全国1位なんですね。まあちょっといろんな統計あるようですけど、私が調べた統計では、まあパンの消費量は京都が1位でしたね。で2位が兵庫、3位が岡山、まあ3位の岡山ってえって思ったんですが、まあ他にも牛肉の消費量っていうのも京都が1位なんです。で2位が奈良で、3位が和歌山っていう。でこれちょっと不思議なもう一つありまして、エアコンの普及率ですね。このエアコンの普及率っていうのも京都が1位です。で2位が大阪、3位が兵庫と、まあこう関西圏に、まあ、あの非常に偏ってるんですけどね。あともう一つ、これは有名な、まあ一部では有名でご存知の方いらっしゃると思うんですけども、まあ、全国に今政令指定都市って呼ばれるのが20都市ありますけど、その政令指定都市の中で、まあ、大学生が占める割合というのはやっぱりそれが京都が1位です。まあ、人口145万ぐらいのうちのおよそ1割が学生って言われてますね。で2位が東京で、まあ、3位が福岡と、まあ、なかなかやっぱりそのなんていうんですかね、こう京都っていろんなところでこう特徴のある町だなっていうのも分かりましたし、でやっぱり他にもあの交通網で言えばですね、まあ、東京と同じくらい、まあ、便利、まあ、そういう、まあ、実はいろいろ調査結果があるんですけどね、2時間あの駅からを拠点にして2時間ぐらいで行ける面積っていうと、実は東京よりも京都の方が全国1位で、要するに公共交通機関、公共交通機関を使って行ける場所っていうのはとても京都は便利な場所だという、まあいろんなメリットがあるところだなっていうのは分かりました。本当にまあ町の中にね川が流れてるのも気持ちがいいし、でちょっと歩けばまあスーパーマーケットじゃなくて個人商店も多いし、まあ個人商店が多いっていうのはやっぱりちょっと私が東京時代住んでた吉祥寺ともまた違って、なんかあのいいですよね。ただ思ったのは夜暗いんですよね。こう夜歩くと、まあ一番大きな、まあ、通りでいうお池通りですら日が暮れるとなんか街灯も薄暗いし、店も早く閉まっちゃうし、オフィスはあまりもうオフィスの人たちもこう仕事してないというかすぐ閉まっちゃうんでね、夜が暗いっていう、逆にでも夜が暗いっていうのはとても新鮮でしたね。今もうそれに慣れてますけど、あ、夜なんていうのは一生懸命仕事にしないで早くもう店じまいして、もうゆっくり休むか、なんか好きなことしてた方がいいんだっていう、 まあその東京にいる時はねもう寝ないで仕事するじゃないけど、夜夜遊びも含めて夜遅くまでなんかしてるっていうのがなんかかっこいいと思ったんですけども、まあ京都に来たらそうじゃなくて、まあ早じまいするっていうね、そういうのがとても新鮮というか暮らしの中ではいいなと思うようになって、まあ今は本当に京都の暮らしの仕方っていうのが慣れたというか、もう愛着があるし好きなんですけれども、まあでも未だに東京に行くと、まあなんかいけずされてない、意地悪されてない、東京に戻りたくないってやっぱ必ず聞かれますね。なんかこっちがこううまくいってないことを望んでるみたいな言い方されるんで、いやいやそんなことない、あなたも京都に来たらどうですかっていうふうに、まあどっちかっていうと私は京都の移住をね進めてる方なんですけど、なかなか皆さん必ず口では、まあ東京の人間っていうのは京都は住みたい街、まあそういうねいろいろ大変なとこあるかもしんないけど一度は住みたい街だけど、まあでもやっぱり旅行に行くのがいいのかなっていうところでまあ終わっちゃうんですけどね。まあでも本当に生活コストとかもそういうのも含めると僕はなんか絶対におすすめだと思います。まあまあ仕事の問題はあるんですけどね、まあそんな形でまあ京都の愛着、まあ京都が大好きになって、まあそういうふうに触れ回ってるんですけれども、まあ、でももう一つ僕が今住んでるところですごく好きなのは映画が好きなもんで、映画館がね近くにたくさんあるっていうのがありがたいです。例えば歩いていけるところでは、まあ、京都シネマっていうのもありますしね、この近くにあるムービックスっていうシネコンもそうだし、二条の駅前にある、まあ、そこも東宝さんが入ってるシネコンがあるし、でまあ新風館のところにはアップリンクっていう、まあ、映画館ですね。まあもともとは東京の渋谷で始まって吉祥寺にできて3軒目が京都だったんですけど、もともとの発祥の渋谷が去年アップリンクなくなっちゃったんですよね。というところでも今吉祥寺と京都にしかないっていう、なかなかやっぱりそういった映画館のもう多い街だなと思っていて、やっぱりそういうのもなんかこう歩いてフラッと行けるところに映画館がこうたくさんあるっていうのはありがたいですよね。まあまあそんな映画のねちょっと話になれば、まあ皆さんもう話題になっているドライブマイカー、まあ見たかどうか知りませんけども、まあ私結構早々と見てたんですけどね、この濱口監督の作品っていうのが結構好きで、まあ寝ても覚めてもっていう作品もすごく、まあ東出さんが出てて、ちょっと東出さんがいろいろスキャンダルでね、映画もそういう、スキャンダルのきっかけになっちゃった映画で、ちょっと気の毒な作品になっちゃったんですけれども、まあそういった濱口監督の作品が好きだったんで、ドライブマイカーが、まあ、公開された時すぐ見に行ってたんですけども、まあすごいやっぱり、3時間ちょっとあるのに、まあ、ある種のこう緊張感がずっと持続して、こう見終わった後も含めていろいろ考えるっていうか、まあ、浸れる映画で良かったですよね。まあ、それでこうどんどん外国の賞も取ったりして、まあ、今はねアメリカのアカデミー賞、日本時間で言えば3月28日ですか、発表だって言ってて、まあ、それまでにはまあカンヌ国際映画賞の脚本賞を取ったり、アメリカのゴールデングローブ賞の外国映画賞を取ったり、全米映画批評家協会賞って言うんですか、それも脚本賞、監督賞、作品賞、ね、主演男優賞も取ってると、ニューヨーク映画批評家協会賞っていうのも取ってて、まあ本当にアメリカの主だたる賞をほとんど取っちゃってるから、もうこれ本当にアカデミー賞はどこまでいけるのかっていう、ね、もう期待感が多いんですが、この間もちょっと別な映画でムービックス入ったら、そのドライブマイカーがまあリバイバルっていうか、もう一度こう再上映してたら、やっぱりすごくお客さん並んでて、あ、みんな関心あるんだなと思いました。でもね、この濱口監督のもう一つ、まあ今京都市内だってやってるとこあるのかな、偶然と創造って映画があるんですけどね、3つの作品のオムニバースなんですけれども、もしドライブマイカーを見て、あ、面白い、いいなと思ったら、偶然と創造って映画もね、ぜひ見ていただきたいなと思います。ちょっとその会話劇が中心で、ちょっと芝居みたいなんですけど、でもやはりこれ映画でしかできない会話劇だなっていうところがあって、もうすごいおすすめです。まあ3本こう 違う話なんだけれども、こう微妙につながっていくっていうのかな。その会話のすれ違いとか、まあある種のこういろんな偶然が重なっていくっていうところを、また自分の中で想像妄想のようになったりとか、知らない人が同士なんだけど、なんかもしかしたら知り合いじゃないかと思いながらこう会話をして探るっていくっていうような、まあそういう話もあるんだけども、とても そういう、まあ、非常に会話の作りがうまい監督だなと思って、ぜひ見ていただきたいなというふうに、思いましたね。まあやっぱりそういう映画の楽しみっていうのがすごく、まあ映画館の暗い中でみんなで見ず知らずの人と暗い椅子に座ってその時間を共有してると、やっぱり家でビデオを見るのとはちょっとね違った意味でね、すごく映画館で見るっていうのは僕好きなんですよ。だってこう暗い中でこう見ず知らずの人と一緒の場所を共有してるとね、なかなかない体験なんで、まあ、ぜひ映画館で見ていただけたらなと思ってます。まあ映画ついでに言えばね、例えばなんて言うんですか、まあちょっと今日は触れようかどうしようか迷ったんだけれども、まあウクライナが、まあロシアとウクライナがまあ大変なことになって、まあこんな時代に、まあ まさかこういう形の戦争が起こるとは思ってなかったですよね。まあ今西側諸国がもうロシアに対して経済制裁も含めて、まあとにかく世界大戦に至らないような形でなんとかそのロシアを、まあこの無謀ですか、それをなんとか押しとどめようとしているわけですけれども、まあこの戦争起きた時にね、皆さん思ったと思うんですけれども、なかなかそのウクライナってどういう国なんだろうっていう、意外とウクライナのことを知っているようで知らないなっていうのはありますよね。だからまあそういうこともですね、例えばまあウクライナの歴史って、まあこれも考える、まあいろいろね、まあ本もありますし、ネットで調べればいろいろウクライナの歴史出てくるんですけれども、まあただ20世紀になってウクライナの大きな出来事の一つで、やっぱりまあウクライナの大飢饉っていうのが1932年から33年ぐらいですかね、起きた、まあちょうどソビエト連邦のスターリン時代に、まあ起きたそういう大飢饉、まあ人工的に人為的に作られた、まあ大飢饉だったわけですけどね、まあ当時のそういうスターリンの、まあ指導というか方針によって、とにかく農産物をですね、とにかく外貨を稼ぐために集団農場の農民の農作物を全部こう輸出に持ってっちゃったと。国内で食べるものなくても外貨を稼ぐためにそれを全部こう輸出に回しちゃったっていう、まあ、単純に言えばそういう話、そういうことで大飢餓が訪れたって話なんですよね。まあ実はそのことをね描いた映画っていうのもあります。まあこれも今いろいろサブスクとかビデオで見れるのかな、まあ、タイトルは赤い闇、スターリンの冷たい大地っていうんですけど、まあ当時のこれ実際にあった話で、どうもそのソ連で起きているのがなんかおかしいっていうので、まあ英国人の若いジャーナリストがそのソ連に入り込んでですね、でそのまあ当局の目をかいくぐりながらウクライナのその飢饉の現場を取材してくるって話なんですけれども、まあ大変な、まあ今はその飢饉自体は人工的に作られた飢餓っていうのは公になっていて、まあみんなが知るところだったんですけども、1980年代ぐらいまでソビエト連邦も認めなかったような事件で、もう本当に悲惨極まりないというか、家畜も食べる、まあ場合によっては死んだ馬とか死んだ人間まで掘り起こして食べてたとか、まあというまあちょっとこれ以上言えないようないろんな悲惨があった飢餓、人口飢餓だったんですけどね、まあそういったことを映画で描いたのもあります。まあもちろんこういうねちょっと今日は深刻な話にちょっと不安になっちゃったけども、まあでも映画を見ながらいろいろなことを学ぶっていうのもまあ一つの手だと思うので、まあこの週末もね、そういった映画を見たり、またはちょっとなんか楽しい、まあ、ミュージカル映画を見て、ちょっとその一時のうさを忘れるってこともあったりすると思うんですよね。まあそういった形でまあ早くいろいろなことを、まあ戦争もね早く終わってほしいと思うんですけども、まあとにかく今は何がどう起こるかわからないっていうのが続いていて、 まあ、皆さん飲食店も、まあ、飲食店の方たちは今回こういったねコロナで大変な目に遭いましたけど、やっぱり今度経済ロシアへの経済制裁ということで言えば、まあ、小麦も含めていろいろなものが滞るので、まあ、物価も上がっていくでしょうし、ちょっと先行きがね厳しい暗いなっていうところはあると思うんですが、まあ、そういったところはしばらくは我慢しつつ、まあ明るい未来を、まあ、この番組のタイトルじゃないけれども、まあ、やっぱりね、雨のち晴れっていうね厳しいところをなんとか頑張っていけば、まあ、向こうに新しい晴れ、ね、明日が見えるんじゃないかなというふうに僕も思ってます。だからまあ、こういったいろいろな深刻な問題も考えつつですね、でもまあ、日々やっぱり生きていかなきゃいけないし、まあ、人と会うのも大切だなっていうようなふうに、まあ、ますます思うようになりましたね。今日もちょっとある方と話してて、その人も、まあ、若い投資家なんだけれども、まあ、Zoom でいろいろこうこと足りるっていうのは分かったけど、どうもやっぱりこう1年2年スタッフも含めてもうほとんどみんな在宅勤務にしちゃったけれども、まあ、10% ぐらいとか言ってましたかね、実際に出社してるの。それでうまくいくのは分かったけど、やっぱりなんか一つ足りないなっていうのは言ってました。やっぱりズームだけでオンラインだけで成り立っているものから抜け落ちていくものっていうのがなんかあるんじゃないのっていう、まあ今日もその人と話してて、最初はまあ要件があって話してたんですけどね、だんだんだんだんその要件の話はまあ20分30分で終わっても残りのまた30分ぐらいはいろいろ雑談してたんですけれども、やっぱり雑談していく中でね、いろんなヒントとか考えることが出てくるんだなっていうふうにはつくづく思いました。やっぱりああいうオンラインでやってるとどうしてもすごくモニター画面に集中しちゃうんでね、そこでやっぱりすごい疲れるんですよね。でなおかつこう余分な話はしないし、まあそういったところがやっぱりオンラインというか、まあの限界なのかなと思いました。今言ったようなまあこう遊びというか無駄というか隙間というか、そういうものがやっぱり生身の人間と直接会うことの意味なんじゃなかろうかなっていうのはつくづく感じますよね。だからやっぱりここに広川社長がいれば、だから佐久間さんさ、もうこれから春もうおじき春なんだから花見のこと考えようよ、どこに花見に行こうか考えようよっていうように言うと思うんですよ。まあおそらく去年も花見が、ね、できなかった、その前の年もね花見がなんかあんまりもやもやしてできなかったっていう、まあ僕なんかやっぱり春になると花見ってすぐ思っちゃって、先ほど言ったように京都に来たら至るとこで花見ができるんでね、やっぱりそれが楽しみだったのにこの2年間できなかったから、まあ今年は本当に皆さん今からですね花見の準備してください。誰と行こうか、どういうね食べ物お酒を用意しようか、いやまあなんかこうシートもね、どういったシートを持ってってでどういうメンバーでっていう、そういうことを考えるだけ楽しいですし、もう日にちも決めて皆さん声を掛け合ってね、そうやってなんかもう行くとなんか楽しいなっていうふうに思うんじゃないでしょうか。まあとにかく実際に会う人とのそういう時間、会う人がいるっていうことだけでもとても大切なことだと思うので、皆さんぜひ花見を機会にまたそれをかみしめていただければと思います。それでは皆さんさようなら。